高岡メッセ。
世界はですね、今週は5月の国連ウィークをしのぐぐらい大外交会議が続きます、
うん、
舞台はアメリカでございますが、はい、そこに集まる国々を全部集めますと、うん、なんと、はい、世界経済の6割以上の、
はい、
この力がアメリカに集中します、
はい、
今回の舞台はですね、アメリカの西海岸サンフランシスコでございます。いい街でございます。ケーブルカーシーフード、最近はですね、うん、先端産業のシリコンバレーの入り口になっておりまして、アメリカで一番賃料が高いというところでございますが、うん、はい、こちら見てください。そこで2つの大きな会議が開かれます。全部を合わせますとホテルは足りるのかと思うぐらいですね、大国の代表団がアメリカに集結をするわけでございます。で、説明をしていきますと、まずそのアメリカと中国の、1年ぶりの対面対談が世界のニュースで期待されております。この APEC です。 APEC はテレビご覧の日本の皆さんもかなり馴染みがありますが、これもすでに発足から30年以上が経ちまして、当時赤ちゃんだった方はもう今働き盛りというぐらいの大きな会議になりました。で、ここはですね、21の普通は国と地域と言いますが、いろいろ事情がございまして国と言わないんですね、21のエコノミーが集うというふうにこの会議だけはそう言います。なぜかと言いますと、ややこしいところが2つ入っておりまして、特に台湾でございます。で、台湾と香港は外交の場では国とは当然言いません。で、地域という言い方をします。当然のことながら、こっち中国が入ってますから、中国はやっぱり国として台湾を扱うわけにいかないということになるわけなので、どうしてもこのエコノミーと、だから普通3カ国と言いますが、3エコノミー5エコノミーとこう言わなきゃいけないわけでございますね。で、台湾ですが、じゃあ、中国は国ではないと、うちの一地方だと言ってるわけですから、普通は台湾は選挙で選ばれた総統が来られますが、これは総統が行ったら揉めるんです。そこで経済界の大物、このモリス・チャンさんというのはお名前が分からなくても、今熊本で半導体の大工場を作ってる会社といえば皆さんお分かりになると思いますが、アメリカ大統領より面会の申し入れがあると言われるぐらいですね、もう世界の人気者でございます。ということで、この方が台湾の代表、去年もこの方でございました。さあ、そこで私申し上げましたように、バイデンさんすいません、余計なご心配でね、ホテル足りるのかと、お家賃も高いのにと思うわけでございますが、米国は何も一緒にしなくてもよかったわけです、ね、でしかもこのこっち側の IPEF の方は、テレビご覧の皆さん、国旗をずっと数えられてお気づきになったでしょうか、 APEC は中国が入っております、インドがいません、こっちはインドが入ってます、中国がいません、で両方とも、中国とインドは15億ぐらい人口があるんだと言って、うちが世界一、こっちが世界一とこう言ってるわけでございまして、やっぱり非常にきれいに住み分けをしてるわけでございますが、米国としたらこんなでっかい会議をいっぺんにやらなくったってと思うんですが、どうもあえて一緒に持っていった見方がございます。というのはですね、今やっぱりアメリカの力ってのはもう世界中からちょっとクエスチョンマークがいっぱいついてるわけですね。で、身近なところで申し上げますと、ウクライナ、アメリカがずっと応援すると言いましたけれども、戦車なんかは一番最後でございました。それからイスラエルとハマスの衝突もですね、イスラエルを応援すると言ってますけども、世界はいや、病院で泣いてる子どもたちを何とかしてやってくれと言ってるんですけども、結局米国はイスラエルの行動も止められてないと、ということになりますと、今アメリカの威信というものは説得もできず、まとめることもできないと。だけど、はい、さっきの画面に戻っていただくと、中国とかインドとか一国だけ引っ張り出すのも大変な会議も、アメリカが言えば来てくれるんだよと、場合によったら中国とインドが話をする機会も与えられるんだよと。さあ、そしてじゃあ今世界が注目している中国とアメリカの首脳会談です、もうやるということで発表されました。これね、中国にとっては非常に珍しくて、日本が相手だとですね、当日までやるって言ってくれないんですね。やる方向で調整中と、そういうふうに気を持たすんですが、もうここはやると決めました。で、どっちが会いたいんでしょうかということをね、これでわかるんです、男女の仲と一緒でございます、会ってほしいわと思う方が切符も買ってくるわけでございますね。どう見ても今回は中国側が会いたいんです。で、それはね、会議がサンフランシスコだから習近平さんが行くんじゃなくて、この前乗りです。この会談をまとめるためにも、はい、書いていただくと、中国の外交のトップ、それから経済のトップ、 ともにはるばるアメリカまで来て、うん、うちの親方が来ますから、はい、一つよろしくという根回しをもう10月からやってる、うん、中国がやっぱり会いたいのが強いのはこちらでございます。やっぱりねアメリカにもっと売りたいんですよ。でちょうどテレビ局の皆さんも思い出してください。1年前ぐらい中国は一番遅れてゼロコロナと急に言い出し、うん、で、たくさんのご年配の方が亡くなっても一気にコロナから抜けてました。で中国はですねやっぱりあの日本も今駐在員の方がスパイ扱いされたり各国がちょっと警戒をしております。で中国はコロナが終わったらあっという間にまたその15億の国民を頼ってきてくれると思ったら世界は例えばアメリカもうベトナムインドに製造拠点を移している。そしてトランプさんの時からもう中国に頼ってしまうのはやめようということでこれアメリカの統計ですけれどももう 25% ぐらい、まあ半年で減ってですねもう今あの貿易の相手首位から3位に下がっちゃったりです。でもこっちはこっちでやっぱりお給料も高い国なので魅力的なわけです中国からすると。でアメリカの側とすれば大統領選挙はございます。いつまでも仲悪いということにしておくわけにいかない。そしてもう一つ大事なのは今南シナ海で何かあると中国の戦闘機がそのアメリカの飛行機の前をビャーンと横切ったりするわけですね。非常に危ない。そこで一番心配されているのが偶発、偶然ではありません、偶発です。たまたまのことが発生してしまう大きな戦争ということをアメリカは大変危惧しておりますので中国と軍隊同士で何かあってもいやいやこれ敵意がないよちょっとしたミスですよという電話ができるのを今回作るのが最大の目的とまでホワイトハウスは記者会見で言ってるわけですね。なぜかこれ台湾有事もあったらウクライナ、イスラエル、そして台湾となったらねアメリカ3方面に軍事力も政治力もやらなきゃいけない。強気なこと言ってましたね、まあ、いくら出てきたってアメリカは対応できる。無理無理そんなの、ね原子力空母10隻といったって全部が海の上に浮いてるわけではないのでやっぱりイスラエルとウクライナで手一杯ということがございますが、さあ我が国でございます。でここの2つがですね、まあ、どういう相方をするか今週の水曜か木曜に分かるわけですけれども、急に仲良くなられるとなかなか日本は、ね、困るんですよ。というのはですねアメリカいうのは方針が変わるとね急に握手する何年も前からの友達にあっという間にお戻りになるんですが、我が国はずっとトランプさんの時代から中国に頼るな、もう半導体渡したらろくなことせえへんと言われてきたのでアメリカと同じように距離を取ってきたわけですね。でこちら側も態度を固くしまして尖閣は前よりも毎日のように来る、それから処理水を核汚染水などという魚食わないと言いながら中国の漁船は日本の周りで漁をしているというようなことをされる。しかも日本はそれに対抗してものづくりが中国から出ていくということになってるんですけどね、やっぱりね、まあ、今日は別にあの男女の恋愛指南じゃないんですけどそんな急に付き合い方変えられない日本のお付き合いの仕方はということになるわけです。でしかもですよアメリカ政府の中でこんなもんもう中国と仲良くする人ないやないか、大丈夫よ俺がついてるという人が駐日アメリカ大使のエマニュエルさんで、この人は何をやってるか、これ前並んでるのこれ全部中国は買わないといったホタテでございます。どこでやってるかというと在日米軍の基地の食堂です。だからもう日本も一生懸命お役所の食堂食べてますが、いやいやこの人駐日大使ですから軍隊に権利ないんですけど、俺が言ったら軍隊もずっと日本のホタテを食べるから、あんなもんそうそうなことで日本は折れるなみたいなのが後ろに折られるのが一番困るのがバイデンさんなんです、はい、さあ今週の注目はこの米中首脳会談があります。そして日中もあるだろうと言われております、テレビご覧の皆さんその時にはぜひ映像を見ていただいて、やっぱり場所大事です、アメリカのホテルに中国が行ったら中国の方が下手でございます。アメリカが行くということは考えづらいですが、それはまた逆のパターン、第三の場所で会うかどうか、そして握手ですね。バイデンさんはですねやっぱりこう関係を改善したなというとですね、まあ、ちょっと相手がいないのでやりづらいですが、すぐに肩を抱きに行くんですね、バイデンさんの肩叩きがあるかどうか、そしてその時続いての会談で岸田総理はどうするんでしょう。習近平さんの肩でも叩きますか総理ということで皆さん相方にご注目でございます。